シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を過ごしていると何かに影響を受けて人生が変わったという出来事がたくさんあると思います。友人との出会い、趣味との出会い、グルメとの出会いなどなど、様々な出来事やものに出会わなければ今どうなっていただろうということが誰しもあるかと思います。映画ももちろんその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーです。今夜のゲストはこの方です。
はい、神戸フィルムオフィスの松下真理です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。神戸フィルムオフィスの松下真理さんに登場いただきます。はい、少しお久しぶりですよね。
お久しぶりです。
いやー、真理さんが選ぶ人生が変わった3本の映画
足りますかね、3本でね。
いや、そんなに人生変わってるんですか。
いっぱい変わってます。
なんかトランプゲームみたいになってきましたけどね。すっごく気になるので、早速人生を変えた3本の映画、はい、まずは1本目はどの作品を選んできてくださいました。
はい、プラダを着た悪魔。
おお、そうきましたか。
はい、
はい、私も大好きな作品です、ね、プラダを着た悪魔。
私まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、結構職を転々としてまして、
うんうん、
でいろんな仕事を知っている中で、その時の気分にすごくぴったりした映画っていうのがね、心に残ってるんですけれども、
うん、
これ2006年に公開された映画なんですけれどもね、その時はホテルで広報の仕事をしてたんですよ。でパリッとスーツ着てね、
うんうん、
なんかこうマスコミの方々とお話したりとか、
うん、
時にはテレビに出たりみたいな感じのことをしてた時期だったので、
はい、
なんかその、ね、働く女性の物語だったので、すごくぴったりと気持ちにあって、仕事も恋も頑張るぞみたいな、そんな気持ちで、まあ恋はそんなしてなかったんですけれども。
いや、めっちゃ突っ込みたかったんですけど。頑張るぞ
してる気分で。見てました。
でもプラダを着た悪魔の作品でいうと、うんうん、まあこう新しい仕事に出会って、うんうんうん、そのまあ言うたら、すごくプロフェッショナルで厳しい、はい、先輩というか上司がいて、まあ一度へこんでしまうけれども、そこからこう改革というか自分が変わっていく様っていうのに、
そう
そうそう、まあ、世の女性がものすごく共感を覚えて、こう人気になった作品じゃないですか。
そうですよね。もう一人のアシスタントの子がすごい辛い時に、もう自分に言い聞かせるように I love my work, I love my work って言いながら、あのシーンなんかもういつも私も しんどい時はそうやってつぶやいてました。
意外。なんかマリさんって I love my work, I love my work って言いながら、なんかコーヒー片手に出勤してそうな。
走ってます今。
言い聞かすというよりも思わず言葉に出てしまうっていうぐらい、こう前向きなイメージがすごく強かったので。
いや、でもね、誰でも辛い時期はありますよ。
うーん、
それを乗り越えるために自分をこう一生懸命鼓舞してね、頑張った時もありました。
まあ、キラキラして私たちに見えている姿の後ろには、まあ、マリさんだけではなく、さまざまな職種のみんなが憧れている職業についている方たちのその後ろには、うん、こう自分を鼓舞したり、
うんうん、
こうちょっと辛かっても頑張るっていう気持ちが光り輝くっていう、
そうですね、
ところがあるっていうことですよね。
その頃私もまだ若かったですから、
うんうんうん、
まだまだ発展途上でいろいろできないこともたくさんあったし、自分にもイライラしながらでも頑張ろうっていう、そんな感じにさせてくれる映画でしたね。
映画の力というのはやっぱり背中を押してくれる大きな人生の一つっていうことですよね。
うんうん、そうですそうです。
ちょっとなんかプラダを着た悪魔、
僕今見た方がいい気がして、
私も、ね、今見た方が
I love my work。
来週のオープニング I love my work になってたかもしれない。二人のつぶやきからブツブツブツブツから始まるみたいなね。でもなんかこう呪文のようなものとかを手に入れるなんか映画があるっていうのもいいかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
いや、素敵ですね。プラダを着た悪魔、人気の作品なのでね、ご覧になった方も多いと思いますけど、お話を聞いて今の人生とこう重ね合わせてもう一度見るっていうのも素敵かもしれないですよね。そうですね。
あの頃は若かったなとか思うかもしれませんけど。
恋しようみたいなところに火がつくのはいいかもしれないですね。
なるほど。じゃあプラダを着た悪魔に出会った時には、まあいろんな影響を受けた時は、はい、そのホテルで広報として、
そうですね、
お仕事をされてたっていうことですね。はいはい。さあ人生がいろいろと仕事が変わってきたということですけれども、続いての作品はどんな作品でしょうか。
はい、次はですね、1個仕事が飛ぶんですけど、ホテルを辞めた後市役所で広報の仕事をしていて、うん、まあ、それが5年で終わって、次に就職したのが神戸フィルムオフィスなんですね。
はい、今のお仕事ですね、
はい、でここで映画の、誘致とか支援とかっていうのをずっとやってるんですけれども、
うん、
まあ、その中で私が特に印象に残ってる作品ということで、フォルトゥナの瞳、
はい
はい、こちらを2本目にさせていただきたいと思います。
神戸でね、はい、ロケが行われたフォルトゥナの瞳ですけれども、
はい、
神戸フィルムオフィスというと本当にたくさんの作品に関わっていらっしゃって、うん、もちろんマリさんもたくさんの作品に関わっていらっしゃると思うんですが、その中でもフォルトゥナの瞳を選ばれたのは、
はいはい、これはね、まあ見ご覧になった方はよくご存知だと思うんですけれども、事故のシーンが結構あるんですね、
うん、
で、まあ、電車の事故のシーンが撮れる場所っていうことでロケ地を探してらっしゃって、で残念ながら神戸で見つからなくって、近鉄さんで撮ることになったんですね、
はい、
でその時点で全部もうロケは奈良か大阪でっていうことになったんですけれども、まあ、監督がいやーデートするシーン、これ神木隆之介さんと有村架純さんが主演なんですけれどもね、デートするシーンは神戸で撮りたいなとか言ってくださって、
嬉しい、
ラッキーみたいな感じ。
かわいい、マリさんかわいいですね。
事故のシーン、しんどいシーンはなくてラッキーとか思って、
うんうん、
で、まあ、2人が付き合い始めて1年間いろんなところでデートしますっていうシーンをね、
そうそうそう、
神戸で撮っていただいたわけですよ、うん、でもすごくそれが思い出に残っていて、で、まあ、これだけでもいいやと思ってたら、その後なんか車の事故があるシーンとか、それは神戸でなくてもみたいなところも神戸に来たりなんかしちゃったんですけれども
面白いな、マリさん すごく素直な感想で、すごくいいですね、
うんうんうん、でもね、本当に町の方々にも手伝っていただいて、エキストラで出演していただいたりしながら撮らせていただいて、でふっと夜中にその車の事故のシーンで消防隊のところに神戸消防って書いてあるから、あれいつからこれ神戸の話になったんですかって言って、その時に聞いたんですけどね、すごくそういうのもサプライズであったりして、
劇中結構神戸表示ありましたよね。
ありましたありました、うん、
実際ねフォルトゥナの瞳が公開されて、そのロケ地マップというかね、パンフレットみたいなものもこれで例えば海岸線回ったら
そうい
ろんなところを回れるとかっていうのが、まあ、フォルツナの瞳の作品ご覧になられた方、まだ見ていらっしゃらない方いらっしゃるかもしれないですけど、ロケ地回るのにちょっと幸せな気持ちになる、
そうですそうです、
作品でしたもんね。
この時はね、たまたまなんですけれども、ロケしたのがその近鉄さんと阪神電車、山陽電車 のレールがつながっているところにバーッと散らばってたんですよ、
うん、
でその 3つの電鉄会社さんと一緒に、
うん、
ヘッドマークつけて中ジャックした電車走らせていただいたりとか、
うん、
すごくそういうプロモーションという意味でも自分が思った以上のことができたので、そういうことも印象に残ってます。
あ、面白いですね。プラダを着た悪魔という作品をピックアップしていただいた時には、その作品からその時に、従事していた仕事のパワーをもらったと、うん、でフォルトゥナの瞳に関してはその作品を作り上げる仕事に従事していて、その作品が作り上がるいろいろなピースによってパワーをもらったっていう、
うん、そうですね、
ね、この人生を変えたっていう、はいはい、関わり方が変わってるところも面白いですよね、うん、
ね、大きな自信をいただいた作品でしたね。でこの三木孝博監督ってね、
はい、
キラキラの巨匠と言われる方なんですけれども、
うん、
このあとすごく神戸を気に入ってくださって、
はい、
毎年撮影に来てくれるんですよ。
なん
か、ね、ありがたいなと思って、
ね、関西舞台にした、ね、いろんな作品もありますけれども、確かに三木監督が撮った女優さんっていうかで映ってる女優さんってもう激烈可愛いですからね。
そうなんですよ本当に
もうなんかヒロインオブヒロインみたいにね、
もうキラッキラに映りますからね。
そうなんですよ。その話を一度ね監督にお伝えした時に、
ええ、
ちょっと照れていらっしゃるところが面白かったですけどもね 僕と関わったら ありがとうございますみたいな面白い人でもね、あの素敵な方だなと思いましたけども、さあそんな松下真里さんが、まあ、人生仕事をね、はい、いろいろ変わりながら、1本目にプラダを着た悪魔、2本目には、まあ作り上げるところをずっと共に作り上げたっていう、そのフォルテナの瞳、自信を得たということですけれども、さあそうなるとここで自信をもう得てますから、す、ね、3本目がちょっと気になりますよね、うん、3本目はどんな作品を、
はい、これねまだ公開されてないんですけれども、うん、多分来年の春ぐらいには公開になるのかなと言われている作品で、アイアイ、あれこの番組の
オープニング曲、あれ、あれ私出てましたっけ、曲使われてましたっけ、
もう一回ジングル流れる
アイアイって流れるんですかちょっと違うと思うんですけど、全くあのオープニングか関係のない、関わりのないって言いそうになりましたね、そう関係のない、
あの、はい、出てくる犬の名前なんですよ、その映画の中に出てく
る、なるほど、
犬の名前がアイアイっていうので、まあ、うん、アイアイっていう名前の映画なんですけれどもね、
はい、
一昨年神戸でロケが行われた作品なんですよ、
うんうんうん、
で、あの、まあ、重要なシーンというか、あの役どころとして森山未来さんが出てらっしゃるんですね、
はい、
で、まあ、バンドマンであの神戸に住んでいるっていうことで、まあ、例えば下町の、 あの駒ヶ林、長田の駒ヶ林とかね、
ほうほうほうほう、
あと新海地の、 あの
下町
パルシネマとかね、
なんかあのフォルトナの瞳でデートをするんだったらって三木監督がね神戸で撮りたいなって言ったのとはまた違うかなりコアな神戸が舞台です ね、
こっちのツアーも面白そうですけど、
ね、面白そうですね、
アイアイツアーも
昼から飲みそうなツアーですけどもね
そうそう、それであの森山さんって神戸出身の俳優さんで、あの私もその 時に初めて出会ったんですけれどもね、結構気さくな方で、うん、あの撮影の合間にみんなと話しかけたりしてくださって、でいろいろ話をしてたの中で、
うんうん、
いやちょっと僕ね神戸でやりたいことがあってっていう話をされてて、
ほう、
で何やりたいんですか、
やりたいこと、
うんうん、って聞いたら、アーティストインレジデンスっていうのを神戸で作りたいなと思ってるんですよねっていう話になってきて、でやってくださいよ、作ってくださいよって言って、
うん、
まあもう一言ですけどね、その時点では
素敵じゃないですかと、うん、ぜひぜひと、
うんうん、って言ってて、なんかお手伝いすることあったら言ってくださいねって言ったら、お願いしますとかっていう感じで、
うんうん、
じゃあ場所探しとか手伝ってもらっていいですかって、もちろんですって言って
ロケ中探しみたいなノリで
そうい
いですね、マリさん
ほぼそんなノリでやってる中で、うんうん、なんかいい物件が見つかっちゃったんですよね、
ほう、
でそこで旗とこれ誰がすんのみたいな話になって、
うん、
でなんかああこれはちょっとやばい、あのやらなあかんかもって思って、で仲間の人たちにも声をかけて、今6人でそのアーティストインレジデンスっていうのを運営することになったんですね、まあ、今もしてるんですけど、
ほう、
ということで、まあ、この映画がきっかけで私は本当に人生が変わっちゃった。
ああそうか、そのアイアイという映画の撮影に関わっている時は、まあ言ったら神戸フィルムオフィスの松下真里です、撮影に問題はありませんか、ロケ地はどうですかロケ弁はどうですかみたいな形で関わっていて、まあ、その中でこんなことやりたいんだ、素敵ですね、お手伝いしますよ、場所探し手伝ってね、もちろんですよから全く違う、まあ言ったら神戸フィルムオフィスの仕事とは全く違う、
そうですね、
新たな世界を担うことになった、
うんうん、そうです、だからフィルムオフィスの仕事もしながらアーティストインレジデンスの運営もするっていうことが始まってしまってるんですよ。
ほうほう、それはなかなかの展開を迎えてますね。ただもう、はい、ものすごく気になってるのがアーティストインレジデンスってなんなんやろっていう。
そうですよね。
アイアイは犬の名前、アーティストインレジデンスはなんぞやっていう感じになっているんですけど、まず3本目の作品のそのアイアイっていうのは、はい、神戸を舞台にした。
そうなんです。神戸と明石なんですけれどもね、
うん、
あのロックバンドの下山っていうバンドがいて、まあ、その下山 の、 あの若かりし頃の、まあ、詩小説というか、
うんうん、
自分たちをモデルにしたあの作品なんですよ。で、まあ、青春物語ではあるんですけれども、まあ、いろいろちょっとあの大変なこともあったりしつつ、でその 物語が進んでいくっていうような感じなんですけれども、そのバンドが本当に結成されたのは明石なんですね、
はい、
で明石の海江ヶ島とかの海際で撮ったり、
うんうんうんうん、
そしてライブをしに来るのは神戸っていうことで、
リアル
三宮に来たりとかで、まあ、その中でいろんな神戸の兵庫区長田区が中心だったんですけれども、
うん、
いろんなところでロケをしてるんですよ。
なるほどね、うん、これ今の流れで言うと、まあ、2本目3本目は神戸を舞台にしているけれども、全くそのちょっと色味が違う神戸が楽しむことができるかなって思うので、
うん、
神戸の方はもちろんですけど、ラジオを聞きの方で神戸をあなたなりにイメージしている方に見ていただいたら、ちょっとこう、あ、そんな世界もあるんだっていう面白みにね、出会えるんじゃないかなと思います。来年3月頃公開予定だということなので、はい、マリさんの人生を変えた3本の映画の3本目のアイアイもぜひ今後ね、チェックしておいていただきたいと思うのですが、
はい、
私個人的にですね、ここまで一応まとめましたが、はい、ずっと気になってるのが、アーティストインレジデンスって何ぞや、これでございますので、CM を挟みまして、はい、松下マリさんの人生が変わった今について、そしてアーティストインレジデンスについてお話をお伺いしていきたいと思います。引き続きマリさん、よろしくお願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ、番組後半はアイアイアイアイということで、来年3月に公開予定のアイアイという作品きっかけに、うん、森山未来さんが神戸でアーティストインレジデンスとなるものをやりたいと言ったことをきっかけに、今アーティストインレジデンスに深く関わっていらっしゃいます松下麻里さんにお話を伺いします、はい、引き続きよろしくお願いします。ズバリ聞きますが、アーティストインレジデンスって何ぞや。
アーティストが、まあ、自分たちの街で、まあ、多分生活をしながら作品を作ってると思うんですけれども、
はい、
それだけだとなんかこう刺激が足りないらしいんですね、
うんうん、
で彼らは旅をしながら、その街のなんかいろんなものをこう体の中とか頭の中に入れて新しいものを作りたいという欲求がある人が多いらしいんですね、
うんうんうんうん、
でそういう人たちが滞在できるためのアーティストインレジデンスっていうのが実は世界中にあるらしくって、
はい、
で未来さんは俳優であると同時にアーティストでもあるので、うん、ダンサーでね、
うん、
本当に世界中のそのアーティストインレジデンスに泊まりながら、いろんなところでいろんな影響を受けながら作品を作っていくっていう過程を経験しておられるらしいんですね。
なるほど。
で、神戸にはそういうところがないから作りたいんだっていうことをずっと言ってて、
うん、
で、あ、じゃあそれではやりましょうっていうことになって今やり始めてるっていうところなんですね。
ということは現在神戸にそのアーティストが滞在しながら、こう神戸を感じながら作品作りをするアーティストインレジデンスがもう出来上がってるっていうことですか。
そうなんです。北野に、
神戸の北野に。
はい。
マリさんはそのアーティストインレジデンスのその神戸で何をされていらっしゃるんですか。
はい、管理人をしております。
管理人っていうのは寮のお姉さん
ですか。そうです。まあ、言うと音なし京子さんのようなね。
渋いでありますな。いいですね、音なし京子さんのようなね。
はい、
うんうんうん、
もうそこで住み込みでいろんなアーティストを迎え入れ
て、人生変わってますね、マリさん。
激変わり。
ちょっと待って、じゃあ、アイアイの撮影始めて、森山未来さんと、僕、アーティストインレジデンスをやりたいんですよねっていう話を聞いた時から、もう、帰宅する場所が変わってるってことですか。
あ、そうなんですよ。
おー、人生変わってる。
でもね、私も最初に聞いてて、そういう施設を作りたいんだ、こういうのが必要なんだって言われて、あ、そういうもんなんかなっていうふうにちゃんと分かってなかったんですよね。なんとなくは想像するけれども、でもやっぱり、まあ、1年ちょっとも経つんですけれども、
はい、
やり始めると本当にやっぱりいろんな世界各国からいろんな方がやってきて、でそこで いろんな方と交流したり、私が神戸のことを教えてあげたりとか、そういう毎日を過ごしているとね、なんかそこで出来上がったものとかもやっぱり見えてきたりすることがあるんですよね。なんかこれは豊かなものやなというのがやっとだんだん腹に落ちて分かってきました。
でもその柔らかさを持っているマリさんがその管理人というかね、受け入れる場所、箱にいらっしゃるっていうことがすごく大きなこう入り口になっているような気がお話聞いてるとするんですけど、うん、もう一つやっぱり興味がそそられるのは、そうやって世界各国や日本中から集まってきたアーティストの方々がその神戸のアーティストインレジデンスでどんなものを作ってるのかって、私たち一般人からすると気になるし、ちょっと覗いてみたいような気持ちになりますよね。
うちのレジデンスはそこで作業をするっていうところではないので、まあ、滞在するところなんですけれども、はい、みんなこう外に出かけていって街をリサーチしたりとかで、いろんな芸術文化施設に行ってそこでちょっと制作をしたりとか、そういうことはあるんですけれども、まあ、主にうちのレジデンスの中ではただ食べて寝てでまた次の朝出かけていってみたいな感じではあるんですけれども、もう本当にいろんなジャンルの人が同じ時期に滞在されるっていうこともあるので、
はい、
例えばフランス人の映画監督とアメリカ人の現代アートの人が一緒にご飯食べてたりとかね、なんかそういう風景が当たり前のようにあるっていう感じですね。
まあ、異国文化がねたくさん入ってきて発展してきた神戸にすごく素晴らしい拠点ができたなと思うんですが、今そのアーティストインレジデンスをきっかけに作品を作っているアーティストさんの作品展示が行われてるんですよね。
初めて私たちのアーティストインレジデンス神戸アークっていうんですけれども、アーク主催の展覧会を、11月26日まで開催してるんですよ。
どのような展覧会なんですか？
はい、タイトルが北の交友欲って言うんですけれども、
うん、
北野はとっても光が溢れてる街だって、あのアーティストさん久保田紗耶さんって言うんですけれども、
はい、
彼女がそう感じて去年3ヶ月くらいアークに滞在してたんですけれどもね、
うんうん、
でその光を浴びに遊びに来てもらうっていうようなイメージで、でどこか一つのところだけではなくって、いろんなところに作品を散りばめて街歩きをしながら来たのを楽しんでいただいて作品も見ていただくっていう、うん、そういう感じの展覧会をやってます。
実際にアーティストの方が北野や神戸をこう歩きながらいろんな刺激を受けたように、北野をいろいろ歩いて本当に交友欲、光を楽しみ遊びながらぐるぐる、まあ、ギャラリーとかを回って作品と出会うことができるっていう、
そうですね、
もうそれこそアーティストインレジデンスならではのね展覧会だと思いますので、うん、11月の26日まで開催されているということです。はい、これぜひね皆さん遊びに行っていただいて、自分の人生が変わるかもしれないというね出会いにしていただけたら幸いだなと思います。
キュレーターを森山未来さんがやっても本当に彼も自分の思いを込めて作ってますんで、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
はい、ぜひ秋のね素敵な芸術を楽しみいただきたいと思います。ということで今夜は人生を変えた3本の映画の最後の作品で本当に人生が変わって今アーティストインレジデンスこんな活動しているよというお話をしてくださいました神戸フィルムオフィスの松下真理さんがゲストでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。